皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日は第34回です。
イエーイ。
今は結構な暑いですけど暑いですけど、夏もちょっと終わりに近づいていて、みぞさんは何か夏思い出に残ってることとか近況報告的なのありますか？
今年の夏は、特に思い出がないですね。なんかイギリスから帰ってきて、こうそう就活がね、そう帰ってきたらこう就活が始まってしまって、そのジョブハンティングがスタートしてしまって、こうインターンシップに行ったり、その会社カンパニーとかのことを調べたり、あとそうだね、そういうなんかこう新聞をね最近読むように、ニュースペーパーを読むようになったり、こうちょっとずつなんか大人になってるなっていう感じはするかも。やっぱり就活っていうと、こう日本の就活、就職活動のことを就活っていうんだけど、まあ、就職、活動アクティビティと就職っていうのは、仕事、会社に入ることかな、仕事を得ることっていうか、で仕事をゲットする、得ることで、まあそのはすごくこうネガティブなイメージがずっとあったんだけど、やっぱりこう就職活動を始めてみると、なんだろう、大事なことだなとも思うようになって、やっぱりこう社会、ソサエティというか世の中、もう世界のことを知るとか、まあ、自分の将来、フューチャーについてこう真剣に考える、シリアスに考える時間っていうのもやっぱり必要だなとも思うようになって、まあ、就職活動はやっぱり大変な部分もあるけど、なんか大事な期間だなとも最近思えるようにはなりましたと、まあ、結構そういう夏、これからもまだ夏休みなんだけど、まあ、充実した夏に充実、なんかフィリングというか、充実した夏にしたいなというふうに思います。
なるほど、素晴らしい
、はい、はい。ちょっとかっこつけてしまった
かも。いやいやいや、ちょっとこの後に私が喋るのはちょっと申し訳ない気分にな
る。いやいや、
でも確かになんか、まあ日本では夏、就活生にとって夏といえばインターンとか、こう就活を始める期間だから、まあ、夏の思い出って言ったらそういう感じになりますよね。
そうだね、私たちこう3年生の年なのでね、そうなるよね。1年生は結構遊んでる、大学生、ユニバーシティスチューデントが多いと思うけどね、まあ、3年生だからね。
ちなみにみずほさんが1年生の時とか2年生の時の夏休みはどう遊びましたか？
1年生はオーストラリアに行ってたので、遊んでたというよりは留学してた、留学でも遊んでたけどね、まああの、まあ、勉強もしてみたいな、初めての長い留学だったの、まあ、1ヶ月だけどね、留学だったので、すごく、まあ、楽しかったっていう、すごくその時にオーストラリアが好きになったんだけど、そうだね、で2年生はあんまり覚えてなくて、何してたんだろう、本当に覚えてないです
バイトとか、
そうかもね、そうだね、
私は去年は留学に行く前だったからすごいバタバタしてたし、でもこう友達が東京に遊びに来てくれて一緒にディズニーランドに行ったっていうのはすごい、もう人生のハイライトぐらいの楽しい思い出だったんですけど、
はい、あ、ディズニーといえば、Speaking of Disneyland、東京ディズニーランド、あの、新しい、あ、ディズニーランドっていうか、ディズニーシーなんだけど、正確に言うと、テクニカリスピーキング、あの、ディズニーシーに新しいアトラクション、新しいライドができたみたいで、こう、ソアリン、ファンタスティックフライト ていう、
うん、
アトラクションみたいで、7月23日にオープンしたみたいなんだけど、この前、友達と遊んだ時に、ランチを食べる、なんだけど、友達と。で、その後にディズニーに行かないって誘われて。
ランチの後にディズニー？
そうそうそう。急になんか、ディズニー行かないって言われて。夏休みは多分、アフターファイブっていう、その5時から、5pm から入れるチケットとか、あとまあ、基本的には、アフターシックスって言って6時からのチケットなんだけど、そう、多分夏は5時からのがあるのかな。でそれで行かないって言われて、まあちょっと疲れてたし行かないって言ったんだけど、断ったんだけど、その新しい、そうで、じゃあその新しいアトラクションはどんな感じなのって友達に聞いたら、まあ、もちろんその友達もまだ乗ったことはないんだけど、でもこうその子が口コミレビューをこう調べたんだって、サーチしたんだって。そしたら、こう、なんだっけ、楽しいというよりみたいな、楽しいってファンというより、もう感動みたいな、もうムーブドで、なんか泣いたみたいな。
それは、さぞ、さぞ素晴らしい、もうすごく素晴らしいやつなんですかね。もう
クライしたみたいなことを、泣いたとか、書いてあったよとか言ってて、そんなにいいと思って、私なんかまあ、なんかね、でも新しいアトラクションってさ本当に混んでるじゃん。確か多分 4時間とか5時間待ちとからしくって、ウェイトタイムが5アワーズとかみたいで、ウェイティングタイムがね、ちょっと長いよね。もう多分そのアトラクション乗ってディズニー終わっちゃうみたいな。そしたらディズニーのこうチケット入場のエントランスのチケットってさ7000円とかだし、多分、まあ、アフターシックスとかだと4000円くらいかな、多分4000とか5000くらいだと思うんだけど、円くらいだけど、それで1個のアトラクションだとさ1個のアトラクションが何千円ってなっちゃう、ちょっと高いよね。
確かに。でも結構日本は友達もすっごいディズニーが好きっていう友達も結構いるから、まあ、
うん
ね、好きな人は行きたいのかもしれないですね。
ちょっとこう人気が落ち着いたら行ってみたいなと、落ち着く、まあちょっとカームダウンっていうか、少しねこうレスポビュラーになったら新しいアトラクション行ってみたいなとは思いました。あ、じゃあかゆこちゃんのアップデートは、近況は？
アップデートはツイッターでもなんか言ったんですけど、
うん、
コミケに行ったんですよ先週。コミケっていうのはコミックマーケットのことなんですけど、結構こう夏休みといえばコミックマーケット、まあアニメとかね、
アニメオタの間では
って感じなんですけど、なんかコミックマーケットっていうのは何する、何があるか知ってますか？
実を言うと何も知らないっていう、コミケっていうのがあるイベントがあるっていうのは知ってたのと、あとかゆこちゃんがそうツイッターに上げた写真を見てめっちゃ混んでるって思って、
そうなんですよ、
もうクラウデッドすぎると思ってびっくりしました。
そもそもコミックマーケットっていうのは同人誌っていうのを売る場所なんですよ。売って買える場所なんですよ。
し、なんとか誌っていうのは雑誌、マガジンのこと？そうそう、
マガジンのことなんですけど、同人誌って知ってますか？ちなみに。
同人ってことはもう同じ人ってことだから、こうファンが書くってこと？
あ、そうそうそう。
ああ、こうファン同士？
うん。
が書いて、売って、買うってこと？
うん。同人誌っていうのはそういう感じなんですけど、
うん、
こう、会社とかが作ってる雑誌じゃなくって、うんうん、普通の人が自分のお金で作ってる雑誌のことなんですよ。
こうパブリッシュカンパニーじゃなくって、
そうそう、
ファンが、普通の一般人が、なるほどね。
だからマガジンパブリッシュバイファンズみたいな感じ。
なんか自主制作とか言うよね。
そうそうそう。
なんか自分、まあ、自分の字に集、まあ、自主って自主的にとかっていうと自分がやるっていう感じなんだけど、そう、自主制作、制作っていうのは作るってことで、自主制作映画とかね、こうアマチュアの人が作る映画とか、なるほど、自主制作のその雑誌マガジンを 売ると、
そう売る場所で、普通の売らない人は買いに行く場所なんですけど、私は今年初めて行ったんですけど、うん、もうすっごく混んでて本当にびっくりするぐらい混んでたし、うん、びっくりするぐらい暑かったんですよ、うん、本当に暑くて、外も人が多くて暑いし、この中で売ってるんですけど、室内で、
あ、そうなの？
そうそう、大きいなんか室内、お部屋の中で売ってるんですけど、ドームみたいな、そう、
へえ、
国際展示場っていう、
うん、
あの品川のところにある、お台場とかにあるところでやってて、うん、室内なんですけど、室内も本当に暑くって、
室内っていうのはあの部屋のルームの中ってことね、室外っていうとアウトサイドルーム、
うん、もう人が多すぎるから、うん、そう、お部屋の中もすごい暑かったし、外は外でまたすごい晴れてて暑くてびっくりしましたっていう。
え、かゆこちゃんは何か買ったの？
うん、パンフレットみたいなのはもらったんですけど、うん、結局私は買わなくって、その後予定があったので、こうちょっと雰囲気を見て、おかみけって本当にすごいんだと思って帰りました。
え、そのだいたい一冊の本はいくらくらいなの？
でも結構安くて1000円以下、レスタン1000円みたいな、500円とか、
うん、
結構安かったです、
ね、いいね、うん、なんかそういうファンの人同士では楽しそうだね、うん、
あとコスプレしてる人もいっぱいいて、よかった、うん、
あ、そうそう、マツコの知らない世界、違う、月曜から夜更かしだと思うんだけど、
うん、
っていう、あの、前に、ちょっと前に多分紹介したと思うんだけど、そういう TV プログラムがあって、そこで、こう、あの、コミケの、そのコスプレしてる人たちを取材、レポートしてるのは何回か見たことある。すごいみんな、こう、アニメのキャラクターに、あの、コスチュームを着てて、すごいなって。
私もそれは生で見れて面白かったです。
はい、
はい。
ということで。
ということで、今回はその夏休みというか夏の思い出を振り返りたいと思います。まあ、まず夏休みといえば、夏休みの宿題っていうのがあって、
てか思い出っていうか、なんかあの昔用の感じね、
そうそう、
ちっちゃい頃の夏休みね
今まで過ごしてきた夏休み
を
振り返りたいと思います、うん、はいはい、なんか大学生とか高校生とかになるとあんまり夏休みに宿題は出ないんですけど、サマーホリデーに宿題、
ホームワーク
は出ないんですけど、小学生の時とか中学生の時は結構夏休みの宿題がたくさん出てやらないといけないっていうのが日本では結構習慣、
うん、そうそうそう、なんか日本ってさ4月から学校が始まるから、うん、こう夏休みってこう大体真ん中なんだよね、多分1年、まあ、真ん中ではないけど、ただそのアメリカとかだとさ9月始まりだから宿題が出ないみたいなことを少し聞いて、うん、たことがある、うん、
確かにそうかも、
そう、なんかもう終わってて、うん、9月からだから次のネクストイヤーになるじゃん、ただ日本だとあのミドルに休みがあるので、こう宿題がたくさん出て1学期っていうその一つのファーストセメスターみたいなのの、その復習レビューをするこうアサイメントが宿題が本当にいっぱい出るんだよね、
そうそうそうなんですよ、
それをそのだいたい夏休みって7月のすごい終わり、エンドオブの7月とジュライとあと8月、うん、オーガストがだいたい夏休みだよね、
うん、
小学校はそれを、宿題はあの7月中早めにアーリーに終わらせる派ですか、それともギリギリ派ですか？
私は早めに終わらせる派なんですけど、
すごい、なんとか派っていうのはね、
前言ったけど、うん、まあ、サイドって感じなんですけど、うんうん、みぞさんはどう？
いや、ギリギリです。
え、そうなんですか結構早めに終わらせてそうだけど、
なんだかん、終わら、いや、ギリギリですね。いつも早く終わらせようって思ってたけど、結構ギリギリになってた。
すごい、意外って感じ。
Unexpectedly って感じ？そう。
結構これは、なんか別れますよね。夏休みの宿題を早く終わらせる人と、最後までやらないくって、最後の最後に、頑張ってやる人
と。ギリギリっていうのはこのリミット、デッドラインの、もう。
just before deadline みたいな、
うん。でやる人をギリギリって言います。
うん。
アサイメントがたくさんあるっていう話をしたけど、じゃあ実際、アクチュアリーそのどんな宿題があったかっていうのを言うと、もう一番大きな私的にだったのが、読書感想文。英語で言うと、a book report です。みたいですけど、本を一冊読んで、その感想をさ、書くんだよね。
そうそう。
私、すごいあれが苦手で。
苦手なんですか？
今やったらできるかもしれないけど、だから苦手っていうか、すごい嫌だった。
夏休みの宿題っていうのは、結構、うん、日本人みんな同じような宿題をしてるんですよ。ね、うん、セームホームワークをオールスチューデントがやってて、
うん、でそのまあ読書感想文は結構こう時間がタイムコンシューミングな感じのやつで、あともう一個すごいタイムコンシューミング、時間がかかるのは自由研究じゃない？
うん、私も自由研究が、私はそれが一番嫌いでした。
うん、そのサマーリサーチアサイメントっていう感じで、なんか科学とかサイエンスとか社会、
うん、
ソサイエティっていうか、まあ、ヒストリーとかかな、うん、ジオグラフィックとかそういう地理、歴史、科学とかそういうののなんかテーマを一つ決めて、こう頑張っていろいろ調べたり、自分でこう実験、
エクスペリメント、
うん、をしてみたりとかするんだけど、例えばどういうのやった？
覚えてないけど、一回は火山について調べたことがあります。ボルケーノについて調べたんですけど、それは確か、鹿児島とかに行った時に、鹿児島っていう場所が、プリフェクチャーがあるんですけど、そこに火山があって、
鹿児島は火山で有名だよね。
で、そこの火山とか、あと九州には火山がいくつかあるから、その火山についてこうリサーチして、提出した記憶があります。
私は、カブトムシを、育ててたので、なんかカブトムシの観察みたいな。カブトムシがこう成長、グローアップしていくところを、こう今日は何センチ。あと、そういうのをなんか調べたような気がする、
面白いけど結構嫌いでした ね。
すごい大変だし、こうテーマを決めるのが大変だよね。はい、はい、他には、
私は人権作文とかいうのも書いてたんですけど、
人権っていうのはヒューマンライトで、レポート、作文はレポート、人権作文、私はこれはなかったんだけど、あー、ごめん、作文はコンポジションとかかな、まあレポートっていうか、
レポートみたいなやつなんですけど、
どんなこと書いたの？
こう人権について、学校でやる、こうみんな仲良くしましょうとか、こういう、こう、マイノリティの人には、こうみんなで助け合いましょう。ヘルプイチアザーしましょう。みたいなのを、こうずっと書いた記憶があります。
倫理みたいな感じだよね。倫理ってなんだっけ、英語で。倫理はエシックスのこと。倫理、エシックス作文みたいな。倫理作文みたいな。感じだね。私はこれはなかったんだけど、交通安全標語っていうのを作らなきゃいけなくて、 あの標語っていうのはスローガンというか、なんかだいたい5-7-5 5-7-5のワーズでやるみたいな。例えば、うん、今パッと考えると右左よく見て渡る、それ大事右左そのライトレフトをよく見てこうルックケアフリーしてよく見て渡る、渡るっていうのはクロスザロードのことで、よく見て渡る、それ大事、 it's important みたいな、うん、例えばそういう感じで、そういうあのスローガン、
うん、
すごく分かりやすいイージーなあのスローガンを作りましょうって。交通っていうのはトラフィックで、安全っていうのはセーフティーで、標語がスローガンなので、そういうあのスローガンを作るのが宿題だったりしました。
うん、
で今話してるのがだいたい小学校の宿題だね。他に小学校1年生、あのファーストイヤーとかファーストグレードの時は絵日記とかあったね。
ありました。
絵はあのピクチャーで、日記はあピクチャーダイアリーのことで、
うん、ね、うん、私も
これはそんなね、大変じゃないよね。うん、
いやー、私絵が本当に下手すぎて結構辛かったというか、あんまり好きじゃなかったですけど。
あとはなんかポスターを描くとか、
うん、なんか絵を描いたりする宿題がありましたよね。
うん、なんかさ、私はこう表みたいなのがあって、いくつかこうセレクトできた、これとこれをなんかこう2個やアットリースト2みたいな。
私もそんな感じだった。2
つセレクターリースト2みたいな、2つ選びましょうみたいな、2つ以上選びましょうみたいな、モアダン2というか、それを選ぶっていう宿題もあった。こう絵を描くのがいろいろテーマが、テーマがあって、それをこうね自由にちょっと選べるとかはあったかな。
じゃあそういうのが、まあ、夏といえば、
うん、
今まで私たちが夏休みにやった
小学校の時、主にエレメンタリースクールでやった宿題だったんだけど、
あと毎年夏といえばやってるテレビ番組があるんですけど、
うん、
例えば本コアっていう
ホラーのストーリー、ホラーストーリー、なんか本当にあった怖い話、
そうそう、
本当っていうのはリアルにあったトゥルーストーリーみたいな、トゥルーホラーストーリーっていう感じなんだけど、多分作ってあのフィクションだと思います。あのね、お化け、あの怖い話、なんか毎年1回とかだよね。
そうそうそう、
なんか1年に1回、ワンサイヤーとかだから、私結構これ楽しみにしてて毎年見てます。
今年まだないみたいなんですよ。
あ、そうなの？
そう。
毎年見てますとか言って言った割に。
いや、去年までは、うん、去年までは結構毎年あったんですけど、
うん、
今年だけなんかいろいろ理由があって。
あ、そうなの？
なんかまだやってないみたいです。
あんまりこう、トゥルーストーリーがないのかもしれない。お化けもさ、こうゴーストもちょっと暑いからまだ出てこれないのかも。確かに
暑すぎて、
あの日本は夏というとお化けっていうイメージがあって、あの多分前も言ったけど、そのハロウィーンはさ11月とかだっけ、10月か、
10月、
オクトーバーだよね。そうだけど、日本は夏オーガストが結構お化け、あのゴーストのイメージがあって、多分まあお盆とか、あの前行ったお盆にあの関係してる、リレイティズしてると思うんだけど、そう夏はね結構お化け屋敷とか、あのホラーハウスとか、あとホラーストーリーとかがすごく人気になります。
うん、
他にはどんなテレビ番組があるかな。
あとは24時間テレビっていうテレビは毎年やってます。
チャリティープログラムみたいな。そうそうそう、感じだよね。
24時間テレビは、そう、チャリティープログラム、チャリティーのやつで。
24時間やってんだよね。そうそうそう、24、だから、1 day、24 hours の TV プログラムで。
で、これはなんか、日本テレビっていうテレビの会社があるんですけど、
うん、
そこが25 周年アニバーサリーの時に、25 year アニバーサリーの時に、テレビって結構こう力持ってるじゃないですか、うん。すごいストロングインフルエンスを持ってるから、その力を利用して高齢者の人だ、なんかオールダーピープルとか、障害者の人、
People with disability
の人とか、途上国の人、デベロッピングカントリーの人、
People in developing countries、
そうそう、な人のためにこうチャリティー、こうお金を集めて、
レイズマニーして、
レイズマニーして届けるっていうテレビなんですよ。だから25周年の時から始まったやつらしくて、ね、いつもなんか結構感動的なストーリーが、をやってることが多くて、24時間テレビって。
そうだね。まあ、チャリティー番組って感じで、そういう、あの、病気、ディジーズの人のドラマとかだったり、あとそういうちょっと、障害のある人、people with disability の人が、こう、何かにチャレンジする、ビッグプロジェクトに、こう、挑戦するとかいう、
ドラマ
とかドキュメンタリーとかがやってて、あと、すごく印象的なのが、あのマラソンだよね。そうそう。ほぼ24時間、
うん、
多分その、一日中、during the day、走る番、やつで、毎年その、誰がランナーになるかっていうのが話題になるよね。うん、
今年は、ハリセンボンっていう、コメディアンの春菜さんがやるらしいですよ。
あ、そうなんだ。こう、たまに、あの年によって、depends on the year, depends on each year, なんか、ゴールできない人とかもいるよね。そうそうそう。こう、24時間でゴールできない人とか、うん、24時間でもちろんゴールできる人もいるけど、ね、なんか、大変そうだよね、うん。
ゴールできるといいですけどね。
う
ん、
そうだね。
はい。ということで、今日は日本人が夏休みにすることを振り返ってきたんですけど、まあ、宿題とか、まあ、テレビ番組とか、
うん、
ですけど、いかがだったでしょうか？ここまで聞いてくださってありがとうございます。ということで、今日はここで終わりにしたいと思います。ツイッターやってるので、ぜひフォローしてください。あと、パトレオンでご支援いただいた方、本当に
ありがとうございます。
あと、Apple Podcast でぜひコメントを書いてください。
はい、じゃあこの辺で、バイバーイ。
ボキャブラリーリストを見ながら、発音の練習をしましょう。思い出、A memory. 就職活動、就活、job hunting. 調べる、look into. 新聞、newspaper. 得る、to gain. 世の中、The world. 充実した Fulfilling. Intern. Internship. 正確 Accurate. Attraction. A light.急に Suddenly 断る To decline the offer A というよりむしろ B B rather than A さぞ〇〇 It must beFor example, さぞ素晴らしいだろう。It must be wonderful. 混んでいる。Busy, crowded. 落ち着く。 to calm down. A といえば Speaking of A 実を言うと To be honest. そもそも In the first place. 同人誌 A magazine published by friends. 一般人Ordinary people 自主制作 Self-produced work 自主的に Voluntary 室内 Inside a room 室外 Outside a roomパンフレット brochure 取材 to cover an event 生で見る watch or see something live 夏休み summer vacation 真ん中 middle宿題 homework 丸々派 side ギリギリ just before deadline 意外 unexpectedly 読書感想文 a book report読書 to read books 感想 one's impression 時間がかかる take time 自由研究 research assignment 地理Geography 歴史 History 科学 Science テーマ Theme 実験 Experiment火山 Volcano カブトムシ Beetle 飼う Keep 成長する To grow up 人権Human rights 作文 Composition 仲良くする To get along with 助け合う To help each other 倫理 Ethics Go to traffic 安全 safety 標語 slogan 渡る to cross a road 絵日記 picture diaryポスターポスター以上 more than テレビ番組 a TV program 毎年 every year お化け Ghost 丸々周年 Blah blah year's anniversary 所有会社 A person with a disability 途上国A developing country 挑戦する To challenge 一日中 All day long
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.